おはようございます。
おはようございます。
1979年から80年にかけて、1年半フィリピンで生活をしました。セブンス・アドベンチストの教会の、大学院で聖書を学ぶためでした。日本人が英語で勉強しますと、これはもうものすごい語学のハンディがあります。他の人が1時間に30ページ読むとします。我々は数ページか10ページぐらいしか読まないというわけでですね、非常にもハンディがあるわけです。というわけで朝早くから夜遅くまでもう勉強勉強、教室か図書館か家か、もうとにかくもう勉強ばっかりですね。でそれではもう当然これはもう体が持たないわけです。でキリスト教の学校ですから、聖書の教えに従うわけです。で聖書がですね、こういうことを教えています。出エジプトの20章の中からですね、安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子娘しもべはしため家畜、またあなたの門の内にいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで安息日を祝福して聖とされた。7日目はこれは安息日ですと、安息、休みの日ですというわけですね。日月火水木金土、聖書の第7日目というのは現在のカレンダーではこれは、土曜日にあたるわけです。というわけで学校ではもちろん授業はないですよ。労働もないですよ、休みの日で。それで聖書に従って教会に行って、礼拝をするわけですよね。もうこれは本当に解放ですよ。クラスがない、もちろん試験もないってわけですよね。でさて、その安息日の朝に、そうですね、9時頃でしょうか、各国の人が服装を整えて、でキャンパスの中にある、教会にこう歩いていくわけです。で歩いて行ってる時にですね、よくこうすれ違う人がいたんです。ですれ違う人っていうのは私たちの学校の学生ではない、学生の家族ではない、これはですね、近所の村の人なんです。子供と青年がですね、我々がちょうど教会に行く頃こうすれ違うわけです。さてもうキャンパスがものすごく広いんですよ。ものすごく広くてですね、もう近所の村の人もキャンパスの中こう通って生活をしているわけです。でどれくらい広いか、50万坪でした。とこれは東京ドームいくつ分か分からないんですけども、広島の参議院が10万坪、大滝の参議院が10万坪というわけで、50万坪というのはですね、境界線をずっともし歩いていくならば何時間かかるかですね、ものすごく広いわけです。で学校の、正門から留学生が住んでるってアパート、これが歩いて40分かかりましたね。もうこれは広い広い広いとこでした。でさてですね、その教会に行くときにこうすれ違う人がいたんですけども、で彼らは何をしているのか、おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に、というわけではありませんけども、彼らは川に洗濯に行くんです。家に水道はありません。洗濯機なんかもちろんありません。でそれでですね、こうプラスチックのたらいに洗濯物を入れてですね、でその石鹸乗せて、でそしてこうやってね、こう川に行こう、洗濯に行ってるんですよ。それと我々はこうよく、すれ違うわけです。でさてですね、教会の礼拝が12時頃終わります。でそれでですね、家族揃ってこう家に帰りますけども、家に着いたらまず最初みんながしたいこと何と思いますか。ちょうど昼の12時頃で教会終わって家に着きました。まず最初にみんながしたいこと、これは、シャワーを浴びるということですよ。一日の最高気温が30度以上、これが1年の10ヶ月あるわけです。もう暑い暑いところですからね。もう教会から家に帰るだけでも全員汗だく、でも我先に行って争うようにしてシャワーを浴びて、でそしてさっぱりして、昼食をとって、でそして1週間勉強して疲れた、ちょっと昼寝しようってわけでですね、で昼寝をします。 で大体、3時ごろ起きて、じゃあちょっと涼しいところに散歩に行こうかっていうのは大体川になるわけですよ。で学校の中にいてもジャングルがあるわけですよ。でジャングルに川があってですね、でそのジャングルのことを私は横井ジャングルって呼んでました。もうまさに今横井さんがこう出てきそうだっていう感じでですね、さてその横井ジャングルに滝があってですね、これはもう本当にジャングルっていう感じでした。で私たちがですね3時ごろ家を出て、でその30分ぐらい歩いて川に着きますとですね、彼らがいるわけですよ。で彼らというのは朝教会に行くときにそのすれ違った村の人です。何をしているか、でそこで川で泳いでるわけですよ。で我々が行った頃ですね、じゃあ帰ろうかと言って彼らが帰り始めるわけです。で彼らは何をしたのか、6、7時間かけてやったことは洗濯だけですよ。あとは全部レジャーですよ。で日本人は洗濯は洗濯機に1時間以内にさせるわけです。でその洗濯してる間は時間を有効に使うってわけで、他に何か仕事をするわけですね。で彼らは6、7時間かかってやったことはただ洗濯だけ、あとは全部レジャーですね。でそしてですね、洗濯機持ってない人の生活が多いわけですから、脱水なんかできないわけですよ。ですからね、こうキュッキュッキュッ、もうそのままこう干すんですよ。で水がポタポタポタポタ落ちてるような干すわけですね。さて川で洗濯をして、でそれをですね木にねホイッとこうかけるんですよ。ホイッホイッホイッホイッって、そしてレジャーをして、昼になったら簡単なお弁当を食べて、で3時か4時頃ですね、さあ帰ろうと言ってですね、でそれでこう帰っていくわけです。これで生活ができてるんですよ。6、7時間かかってやったこと洗濯だけ、あとはレジャー、でそして家は貧しい、物はあんまり持ってない、でもそれほどのんびりゆっくりやっていて生活ができていると。日本でですね、お父さん30万もらってもまだ足りない、40万ももらってもまだ足りない、妻も働きでやっと人並みのことができる、これ一体どちらが豊かなのかですね。私は川に洗濯にを見てですね、ずいぶん考えさせられましたね。どっちが本当に豊かなんだろうか。でさてですね、先ほど洗濯機ないですから、脱水なんかできないと言いましたけども、アパートにですねその物干しがあるわけです。でその各国の留学生の家族がですね、洗濯をしてでキュキュキュッと絞ったのをこう干してるわけですね。でスコールがあるわけです。急にさーっと雨が降ってくるんですね。でそれでですね、雨だ雨だ、でもバーッと洗濯物を取り込みに行くのは大体日本人と韓国人ぐらい、南の人は取り込みに行かないですよ。どうしてかと言いますとね、干すときにすでに水がポタポタポタポタ落ちていたようなものでしょ。でそれが乾きかけてまた濡れたわけでしょ。あと 4,5 時間置いておけばまだ乾くわって、そういう調子ですからね、降ったってするのはもう急いで取り込みなんかに、行かないわけです。キリストはかつてこのように言われました。ルカの 12-15、それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても人の命は持ち物にはよらないのである。でそのフィリピンの人はですね、もう物なんかほとんどない簡単な生活をしているわけです。でそして6、7時間かかってやったことがたった洗濯だけで、あとはレジャーで、それで生活ができている。で日本人がたくさんのものを持っていて、でそしてですね、友稼ぎで なっては人並みの生活ができない、ってその考えましたね。何年前になるでしょうか、ヤマハが 250cc のスクーターを出しました。もうこれがもう大ヒットしたわけです。ものすごく売れたわけですね。でそうすると次にスズキが400を出しました。他のメーカーが500を出しました。今スクーター大型は650まで来てるんです。で私は預言者ではありませんけども、私は預言します。将来スクーター 1000cc 出ますよ。どうしてそういうことになるかですね。メーカーは知ってんですよ。もうあれは欲望を満足させる、それだけだと思います。 今一番大きな国産ですね、ホンダの 1800cc 6気筒のバイクがあるんですよ。人間一人が乗っかっていくのにですね、 1000cc のエンジンがバイクにいるかどうかですね、現実に。ってところがね、あっちは1000、うちは1100で、隣が1200を買った、じゃあうちは負けられない、今度は1500、そしたらホンダが1800を出したってですね、やがてすぐあのバイクが 2000cc になるかもしれないですね。もうあれも欲望が満たされるというそれだけだと思います。でメーカーは知ってるわけですよ。今はもう大型スクーターを売るチャンスだっていうわけでですね、もうボンボンボンボン大きくなってくると思いますね。人よりも大きなもの、人よりも高いもので、それでそれが叶うと欲望が満たされる、で人がもっといいになるとですね、負けちゃおられないというふうになってくるかもしれません。先ほどのフィリピンの例、日本の例、一体どちらが豊かなのかですね、考えさせられました。